凝ってない音声です。日本時間2011年1月の中旬です。新潟県平野部で喋っています。いつも聞いていただきましてありがとうございます。今日の、言いたいことは、予作っていう曲の歌詞が、時代を経ても、あまり格好悪くならないのはなぜか考察したことについて喋ります。で、僕は子供の頃、まあ、非常に私年を取ってますので、私が子供の頃 NHK のテレビ番組の中で、まあ、素人、ほぼ素人っぽい人が、まあ、作詞家を目指すような人が作詞をして、それに、作曲家が曲をつけて、それをもうすでに名の通った歌手が歌って、一つの歌謡曲を作って発表するというような企画の番組が NHK テレビでやってて、まあ親がそれを見てるときに横で見てたんですけども、まあその時にその見てる番組の中でその予作という曲が出来上がって北島三郎さんが歌ったんですけれどもね、で非常にその子供ながらにインパクトのある出来事だったんですけども、それ以来ご存知のように予作は今でも時々テレビ、ラジオで聞かれますけれども、まあ、それだけその生き残った あのあまり古さを感じないっていうふうななぜか考えたと。でもよく考えるともう最初から古かったっていうのは一つですね。まあ昭和の時代に予作っていう人が登場して、もうそれですでにもう古い感じがして、その予作の古さがその後の何年経てももうすでに古い古さプラスその変化率っていうかですね、その分がその、本体に比べて小さいために非常にその最初から古いから古さが増加していないように思えるっていう点とですね、それからもう一つはですね、木を切るのに道具について言及してない。それから、その歌詞の中でその時代を経ると、なんか色あせそうな道具的なものの歌詞がない、そういう状況の描写が少ない歌詞ではないかと思うんですね。ですから予作が木を切るっていうことについて他に何の修飾もされてませんよね。例えばチェーンソーで切るとか斧で切るとかですね、ナタで切るとかノコギリで切るとか一切、言及されていない。そこがこの曲の強みなんじゃないかなって思うんで、これからその末永くヒットして歌われて、その著作権料がこうチャリンチャリンとか、自分のところに転がり込むといいななんて思う人はですね、あんまりその10年20年経つと何それって言われないような、そのあまり道具とかシチュエーションを散りばめない歌詞にするべきではないか、それから最初からその古臭く作るべきではないかと、まあ、そのように考察したという、そのことを喋りたくて録音しましたけれども、失礼します。さようなら。